サーフチャンネル、ないまちラジオ。皆さん、こんにちは。トムです。今日もないまち中のトークのように、たまらない話で盛り上がっていきたいと思いますので、皆さん見に向かう車の中なんかで聞いてもらえると嬉しいです。今日のお相手は近藤さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうですかね、近藤さん。何か最近ありましたか？
はい、ですね。出来事というよりはですね、
はい。
シーガルをですね、私持ってないんですよ。
おお、はい。
で、今シーズン何かちょっと作ろうかなって思っていたときにですね、何がいいかなってちょっと迷ってていてですね。で、今、セミドライとですね、あと、3ミリのフルと、あと、ロングスリーブスプリング。あるんですよね。で、セミドライも、2つあるような感じで、1つはもうだいぶ古いやつだから、ゴワゴワになっちゃってるんですけど、この際、これからのシーズンだと、どっちがいいのかなと思ってですね、一つまた3ミリぐらいのフルを買うのか、じゃあシーガルってやっぱ動きやすいじゃないですか。なんか、これからはどっちかっていうとね、海水がまだ冷たくて、外があったかいから、シーガルが一番いいかなというかですね。シーガルだったら真夏でもぶっちゃけいいにはいいじゃないですか。
シーガルって上が半袖で下長ズボンのやつですよね。
そうですね。で、本当真夏だとしたら、スプリングって半袖半ズボンのタイプ？スプリングじゃなくても、タッパーって言ってね、上半身だけのやつ、半袖のやつね。あれに海パンスタイルでいいから、そう、タッパーを持ってるんでね。なので、シーガルだけ持ってないから、でも、なんとかなっちゃうにはなっちゃうんですけどね。
い
3ミ
やー、
リ
な
持っ
り
てても
ます
ね。
ね。なります、なります。
ただね、ちょっとね、半袖を結構仕事上着るんですよ。ジムの時にね。そう。で、スタイルとしてはどっちかっていうと、上は半袖で、で下はね、短パンは履くんですけど、その下にも、スパッツみたいなの履いているので、どちらかというとシーガルスタイルなんですね。なので、これからまたちょっとね、頻繁に海に行くとなると、3ミリでもね、サーフィンやってる自体はちょうどね、そういう問題ないんですけど、ちょっと日焼けスタイルがですね、なんでしょう、半袖で仕事すると、フルスーツだと手首だけが、なんていうんですかね、そう、ワンちゃんみたいに、手首だけ色が違うみたいなね。で、顔は焼けてるじゃないですか。
確かに。
そうするとね、やっぱシーガルあった方がそう自然にいられるのかななんて、ちょっと思いながらです
ああ、確かに確かに。健康的に焼けそうですよね。
ね。健康的に焼けそうな感じしますしね。意外とね、そう、この肘下から手首までが白いと、かといってそれをまたどっか公園行って自分で焼くのもちょっとあれだなと思いながらですね。
なるほどです
ちょっと迷ってま
ね。
すね。父さん何持ってます？今。
僕めっちゃシンプルですよ。もうセミドライ。で、ジャフル。で、タッパーの3つだけです。
別にそんなあれですか？なんだろう。普段の生活の中で、私ぐらいなのかわかんないです。日焼けの、あれ、気にしないですよね。じゃあね、全然ね、別に。支障ないですもんね、トムさんね、別にね。
僕はあんま気にしないです
仕
ね。
事上もね、別に大丈夫ですもんね。そっか。
ずっと朝入ってるんで、そこまで焼けないんですよ
その
ね。
パターン、そっか。結構、じゃあ、スーパー朝一で、今年は、そうしようかな。そしたら、日が、ちゃんと上に上がる前に上がるって手もありですね。花見に行ってね、これ
あ
から
とは、
は。
手に日焼け止めとかですよね。
手に 取れちゃわないですか？
確
持
か
つ
に取れ
もん
そう。わかんない。塗ったことないですね。
で、一応ね、私も手、うん、あの、日焼け止め塗っては入るんですけど、普通に焼けちゃいますもんね。多分極度に焼けてないから聞いてはいるんでしょうけどね。でも、ある意味、そうしちゃうんでね。
なるほどね。焼け方を気にしてってことですね。
ねえ、そんなこと別に気にしなくてもいいのにね、普通にね、あれですからね。うん。でも、シーガルだとね、やっぱり半袖だって動きやすいですよね、パドルもね。やっぱり気
僕
持
ね、
ち的
あ
には。
んま半袖でやったことないんですよね。
あ、本当ですか。そう。やっぱね、まあ、だいぶね、ウエットの性能良くなったから、そう、肩が辛いとかってあんまね、フルとかでやっても、まあ、大丈夫っちゃ大丈夫になってきたんですけど、やっぱ気分的にやっぱ半袖の方がね、私好きなんですよね。
ああ、なるほどね。確かに開放感ありそうっすね。
あと、時計するのにね、なんかね、そう、あれなんですよ。フルの上に時計すると、まあ、なんかちょっと、邪魔っていうか、なんかちょっと気になって、そう。なんか逆に半袖のままだと普通にこうね、まあ、時計の後ついちゃいますけどね、日焼けでね。やっぱそっちなかったね、いいんですよね。
フルの時は時計、ウエットの上に巻いてます。中に入れ
ああ、
てま
もうそう
す。
なんです。ウエットの上に巻いちゃうんですよ。そ
ああ、そうなんですね。
う。うん。
僕、中
結
に
構。
入れるんですよ。
中に入れて見えます？あ、ペラってめくって。
はい、見るときペラッと。
あ、その手があったか。ああ、なんかちょっと、トムさんあれですね。カルチャーショック受けました、今。
はい。カルチャーショック。
あ、じゃあ、結構みんなそうやってしてるんだか。
や、
あ、
わかんないです。でも、上
結
から
構、
巻いてる人もいますけどね。
なんかしてない人の方が多いなって思ってて、結構時間とかよく聞かれるからね、海入ってるから。だから、あ、そっか、その手があったっすね。
いや、なんか僕、
は
中に入れる理由はあれなんですよ。
傷
時計、
つかないように。
上から回したら水が循環しなさそうな感触かイメージがあって。
ああ、なるほどね。
僕、そ
ああ。
こだけ水で、腕に水溜まったらパドル重そうだから、ちょっとなんか、できるだけ 楽するために。
そっか、それもありですね。ちょっとそうですね。そういう面も含めて、ね、ああ、そっか。じゃあ、いいかな、シーガル買わなくてもな。ああ、でもな。
まあ、日焼け気にするんだったらね、
そうですよ
あっ
ね。
た方がいいっすよね。
昔、アームってなったんですね。知ってます？
いや、知らないです。なんすか、それ。
シーガル、よくある、肘下だけのやつ。
へえ。
要は、T シャツの下にロン T 着るような、スタイルあるじゃないです
お
か。あれで、ね、腕だけのやつがあったんですよね。そう。だ
いおいおいおい。へえ。
シーガルの下にそれ、アームつけて入るみたいな。
じゃあ、なんかこう、そんなにゴワゴワしてないけど、
そうです
日
ね。
焼けも好きやね。
今、そんな、今見ないよ。あ、でも、あ、そっか、普通にそうしたらあれですよね。今。
まあ、ラッ
そうですね。
シュしたね、
私は
今じゃ。
シーガルが欲しいんですもんね。別にそれは。
そうですね。で、日
そうです
焼け
ね。
でしないですから
そう
ね。
ですね。確かに。
なるほど。まあ、これはちょっ
まあ、ちょっとあれで
と、
すね。もう少し考えたいと思います。
です
なんか皆
ね。
さん、なんかウエットの、あれですね、どうぞとか、面白い話があれば教えてもらえるとい ね、
やー、
なん
そうっす
か、
よね。
ラジオで取り上げて、ウエット特集しても面白いかもし
確か
れ
に
ないで
確
す
か
ね。
に。で、これがベストな組み合わせだよとか。
あと、時期的なね、私はこの時期はこれでとかっていうこだわりもあるかもしれないですけど。まあ、あとはね、ちょっとね、ポイントによっても違うでしょうからね、東西南北あるからね。季節的なとこもあるしね。そう。
月さんなんかもうね、
ああ、もう、そうですよね。
ジャワフルも着ないって言ってたけど、どこなのか、もうね、セミドライいらないですもんね。
いらないですよね。まあね、日本って広いですね。
広いですね。じ
そんな感
ゃ
じですかね。
あ、そうっすね。はい、そんな話してると、後から1セットが入ってきたんで、そろそろ本題に移りますね。近藤さんの回はですね、大人サーファーによくある体のお悩みに、サーファーズ身体管理学の視点からお答えするという形で、お話ししていきたいと思うんですけども、今日の近藤さんのインスタの DM に届いたご質問に対してお答えする Q&A 方式でやっていけたらなというふうに思います。
今日もですね、一つのご質問に対してですね、お答えしていきたいと思います。まあ、さらっとですね、今日もですね、まあ、気軽に聞いてもらえればいいかなって思ってますので、よろしくお願いします。
はい。このサーファーの身体管理学っていうのはですね、近藤さんのトレーナーとしての知識と趣味のサーフィンを融合させて、大人サーファーに向けて体の管理の仕方とか、知識のところを整理したものになります。ではですね、早速、Q&A でいただいた質問に行きたいと思うんですけども、最近、サーフィン中によく足がつりやすくなりました。何か対処法はあるのでしょうか？よろしくお願いいたします。ってことなんですけど。
これはですね、どこの部分がつるのかっていうのが、足もいろいろあるじゃないですか。
はい。
具体的にちょっとね、この DM が書いてなかったので、まあでもこれ、多分ね、私のあれも含めてなんですけど、まあ、
はい。
足がつる場所っていうのは大体このふくらはぎか、まあ足の裏だと思うんですよね。
まあ、つるっ
あん
ちゃ
ま
そうで
り、
すよね。
すねとか、もも、ハムストリングとか、ももの前、そこはまつるっていうのはあんまり今までもき、まあ、ないことはないんですけど、多分まあ基本的にはふくらはぎか足の裏だと思うんですよね。トモさんありましたっけ？サーフィン中に。
い
なん
や
か、トモさん結
僕。
構大丈夫っていうイメージがあるんですよね、なんか。
僕はあんま釣ったことないですね、サーフィン中。
ワイプアウトした瞬間とかも全然大丈夫でした。大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
ああ、それは素晴らしいですね。これね、私もね、結構やっぱ長時間入ってるとね、やっぱちょっとね、ふくらはぎつっちゃうこともあるんですよね。で、これね、もしかしたらわかんないですけど、私なんかもね、こう、多分パドルしてる時とかに、ちょっとこう、ふくらはぎを、なんていうんですかね、こう、足首ちょっと伸ばし気味でずっとやってたりしてると、結構ふくらはぎって、ちょうど使っちゃってる状態になっちゃってるかもしれないですよね。パドルしてる時にも。トモさん、足を伸ばしてもらっていいですか？こう、足首、ぐーっと。伸ばすと、ちょっとこう、ふくらはぎって収縮するんですね。で、結構パドルの姿勢が結構こうやってちょっと足首伸ばしたままでやってたりすると、意外とこれふくらはぎの筋肉ちょっと地味に使ってる場合があるんですよね。そうすると結構足つりやすくなっちゃったりとか、後半。軽くフレックスにしてやってもらった方が逆にふくらはぎの方に自然になんですか、力入ってない状態になるから、まあこれなかなかパドルの癖とかがあるからね、なんとも言えないとこなんですけど。だからね、まあちょっとこれなんともね、もしかしたらそういったその普段のね、波待ちの時とか、パドル中とかの姿勢とか、そのフォームとかも関係してくるかもしれないんですけども、まあそれちょっと抜きにして今日は、以前にもね、多分ノートで書いた記事を取り上げた回が、まあ結構前にやった気がするんですけど、まあ、今回もね、この疲労とか冷えとか、まああと脱水ですよね、体全体の。が原因で、まあ基本的にはそれで筋肉が硬くなっちゃった時に、まあ急なワイプアウトとかテイクオフの瞬間だとかに、まあ足で釣りやすいんですよね。で、トモさん、今なったことがないっていうふうにお聞きしたんですけど、これね、わかんないですよ。これからですね、年齢とともにやっぱり筋肉っていうのはね、若い頃のあれがなくなってきますから、柔軟性っていうかね、そう、幅がね、釣りやすくなるかもしれないので、なんで今回はちょっとね、対処法をまあちょこっとお知らせするのと、あとはまあおさらいの意味を含めてですね、まあ全て含めてまあ4つぐらいポイントをちょっと絞ってお話ししたいと思っていますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。なんかね、パドルをしてても、やっぱ足を開いたらダメとか、あるじゃないですか。
そう、いろんなね、パドルの姿勢ってね、もう YouTube とか見ても、なんかゴルフのあれと同じで、いろんな人がいろんなこと言ってるんでね、なかなか難しい、自分に合ったのって探すの難しいんですけどね。
ねえ、そこ足にね、足をこう意識してると、ちょっと力入っちゃったりとかしてるかもしれないですからね。
そうなんですよね。意外とそうですね、足気にしすぎてパドル進まなくなっちゃったら大変ですし ね。そう、そこも難しいですけどね。
確かに。じゃあ、それでは早速、ね、一つ目、ポイントお願いします。
もう一つ目はですね、ストレッチとウォームアップっていうことなんですけど、まあこれ、サーフィン前にですね、まあこれ大丈夫な人もいるんですけど、まあ十分なね、準備運動、ウォームアップですよね。あとはまあストレッチもですね、どちらかというといつも言っているように、動的ストレッチ、ちょっとこう動かすようなストレッチですよね、ラジオ体操とかみたいなね。少し筋肉温めるようなストレッチを行うことがやっぱ大切かなっていうのがありますよね。で、まあさっきのお話じゃないんですけど、その釣った場所、よく釣る場所、皆さんの、やっぱそこの辺は重点的にですね、まあ足の筋肉って言えば特にふくらはぎとか、足裏はね、なかなかちょっとこう、なかなか難しいんですけど、 まあ、もしあれだったら、なんかね、青竹含みみたいなのを、車の中に入れといてもらって、海入る前にちょっと足裏をね、こう青竹踏みで踏んでちょっとほぐしてあげて、それで入ってもらってもいいですかね。まあ、ふくらはぎなんかはね、アキレス腱のストレッチなんかでいいんですけどね。ですね。
やっぱり入る前が大事なんですね。
そう、年とともにですね、20代の頃とかは別にウォームアップなんかしなくて、バーッと海入っちゃっても多分なんともないって人の方が多いんですけど、まあ、どうしてもね、こればっかりはその動物上しょうがないっていうかですね。でも、それはね、入念にやっとくと、また変わってきますからね。そこはやってないっていう方は、もしかしたらちょっとそういった頃が不足してて、早く釣りやすくなっちゃってる可能性もありますのでね。まあ、そうすることによって、やっぱりね、ウォームアップっていうのはやっぱり筋肉に血流が行きますから、末端の方までね、足とかね、そう、筋肉が温まるんですよね。そうするとね、血液の循環良くなれば柔軟性も上がるので、まあ、ちょっとした足のつるリスクなんかも軽減できるかなって思うんですよね。まあ、あれですね、こればっかりは難しいですね。そう、準備運動する人、しない人っているからね。まあ、一番ね、しないでパッと入れたらかっこいいですけどね。そう、海入ったし、ね、着いた瞬間、ボード持ってね、タタタタって走ってね、さっと入ったらね、かっこいいですよね。
そうですね、あの人はなかなか入んないな。ずっと体だけ伸ばしてんだ。
でかい時に違った意味でウォームアップ長くてね、ずっと考えちゃってる可能性もありますからね。
そうっ
な
す
んかあの
ね。
人、アキレス腱10分ぐらいほぐしてるけど大丈夫なのかなとかね、
そうっ
そ
すね。
れはメンタルの問題だったりしますよね。
そう、
ああ、
ポ
俺、
イ
こ
ン
れ入っちゃいいのかなとかね、
ポイント変えようかなとか言ってるんですよね。
そういう場面もあるかもしれないですけどね、そこはね。まあ、そのぐらいの、まあ、でかい時はそのぐらいのね、あれもするかもしれないですけどね。です
ああ、
ね。
わかりました。
まあ、本当にこれで、ね、悲しいんですけど、よっぽどもう我々40代以上になってきたらですね、スーパーマンでもない限りは、まあ、やっぱりしっかり準備をしてから海入った方がいいと思いますね。
わかりました。じゃあ、準備します。
準備しましょう。
じゃあ、続いて、2つ目、教えてもらっていいですか。
2つ目はですね、これは前のノートにも書いたと思うんですけども、まあ、これどっちかっていうと、栄養の問題というかですね、水分と栄養の摂取ですよね。これはもう日々ですね、日々ちょっとやっていただきたいっていう感じになるんですけど、その場っていうよりはね。で、やっぱりサーフィン中っていうのはですね、やっぱりね、汗も、特に冬なんかでも気づいてないけど汗かくじゃないですか。家の中をね、そう、スポーツしてますから。で、そうすると一緒にね、やっぱ水分とミネラルですよね、塩分なんかも一緒に汗で出ちゃいますので、やっぱり十分なんで、ね、水分補給と栄養補給が重要で、これってやっぱり普段からもやっぱり水をたくさんとってた方が、やっぱりこういった幅ができるんでね、やっぱり普段から水分摂取少ないと、やっぱりすぐ末端の方は筋肉硬くなっちゃう可能性もあるので、まあ栄養補給なんかでも普段からね、ミネラルが足りなければ、サプリ取っとくとかね、その辺が大事になってくるんですけども。で、これ特にね、カリウムっていうのとマグネシウムっていうね、ミネラルの成分があるんですけど、まあ、これなんかが筋肉をですね、正常に保つためのですね、まあ、栄養素として役割を持ってたりするんですよね。で、こういったものっていうのは、まあ、バナナとかがカリウムですし、まあ、マグネシウムなんかは、まあ、普段からちょっとね、野菜とか海藻類とかちゃんと食べてれば不足することはあんまりないんですけど、まあ、あとは、海入る前は、ちょっとだけね、まあ、ずっとスポーツドリンク飲んでると、ちょっとね、甘すぎちゃうから良くないんですけど、ちょっと海入る前には、軽くスポーツドリンクちょこっと飲んでね、その中にちょっとミネラル入ってたりするので、補給をしてから、海に入るっていうことですかね。そう。そうするとね、体内って、まあ、これね、難しいんですけど、電解質バランスっていうのがあって、水の吸収とか、こう、体でこう吸い上げる、なんていうんですかね、水の濃度っていうのがあるんですよね。そのバランスが、崩れちゃうと、水分不足になっちゃったりするんですよね。前にもちょっと話したと思うんですけど、海水飲んでも喉潤わないんですよね。そう、あれってやっぱりこう、体に吸収されないんですよ。それだけ塩分の濃度が高すぎちゃうんで、海水って。 そう、だからね、遭難とかしてもね、海水飲んでも絶対生き延びられないのはそのことなので、そう、ある程度普段からそういったこう水分のそのバランスをね、こう取っとくっていうのは結構、まあ、年齢いってからの方、これも同じなんですけど、栄養なんかも大事になってきますかね。まあ、でもこれね、正直言うと、普段ちゃんとバランスのいい食事とってれば、この子が気にしなくてもいいんですけどね。
ああ、海に入るときだけこれやっても、
そう、
まあ
本当
ま
はいけない。
あ。
トモさん、
なるほ
どう
ど
でし
ね。
ょう？あ、まあ、トモさん大丈夫そうかな、ちゃんとね。
まあそうっすよね。これどうしてなかったらやっぱり一人暮らしとかの方が語りますよね、こういう
で
食
す
事は。
ね。そう、私なんかもそういう不規則な生活なもんですから、ジムと
ああ。
かやってると、どうしてもそうするとね、偏っちゃったりとかってしてるので、まあそうするとこういったスポーツやった時にね、こう足つりやすくなっちゃったりとか、肉離れしちゃったりとかっていう可能性もなきにしもあらずなので
な
ね、
るほ
そ
ど。
う。目に見えないもんですからね、難しいっすよね、この辺ってね。
確かに。
まあ、ね、これ、普段、ね、やっぱりバランスのいい食事取るっていうのはやっぱ大事ってことですかね。まあ、その中でも、その水分と、まあ、ミネラル分ですね。まあね、これも若い頃何、ね、だったら何食っても大丈夫なんですけどね。そんなとこ
確か
ですかね。
に、わかりました。じゃあ、ちゃんとした、普段からバランスのいい食事することってです
まあ
ね。
ね、身体管理学でね、いつも言ってることですけどね、これはね。
確かに。じゃあ、続いて3つ目お願いしてもいいですか。
で、3つ目はですね、もうこれは対処法になるんですけども、まあ、休憩とリラックスっていうことなんですけど、まあ、もうこれね、もう仮にサーフィン中、足つっちゃうじゃないですか。あーって、やばいってなるじゃないですか。まあ、そしたらね、その場でちょっと落ち着いて、できるであれば、波待ちの姿勢になってもらって、初めて釣っちゃった人なんか多分めちゃくちゃ焦ると思うんですよね。アウトとかでやっちゃったらね。あれこれやばいっていう風に。そしたらちょっと一回そこでゆっくり、まあ深呼吸じゃないですけど、落ち着かないかもしれない。落ち着いて、で、まあ、ゆっくりこのふくらはぎだったら、逆にこう足首をトモさん今度逆に自分の方に向けてギューっとしてもらっていいですかね。そうするとやっぱりふくらはぎとかアキレス腱伸びますよね。なので、波待ちの姿勢にして、ちょっとこうぐーっと頑張ってね。そう。やってもらう感じ。そう。これ、まあ、足裏とか、ふくらはぎだったら、これでなんとかかんとか対処できるかもしれないんですよね。そう。あとは、まあ、頑張ってリーシューで、足の裏にリーシュー当てて、リーシューでぐーっとこっち手前に寄せるとかね。まあ、なかなかちょっとできないかもしれないんですけどね。まあそうやってこう筋肉のね、変な緊張を解いてあげて、リラックスさせてあげることが大切なんですよね。これ無理にバタ足で、うわーやばいやばいやばいって暴れちゃったりとか、すると逆になっちゃいますか？逆にひどくなっちゃう可能性もあるから、まあ、ゆっくり心身を、まあ深呼吸をして落ち着かせるっていうことですかね。まあ、あとは、一人で入っている方で、ちょっとやばいなっていう釣りがね、どうしようもないってなったら、まあ、正直恥ずかしがらずに、ちょっと近くのサーファーにね、ああ、ちょっとすいません、ちょっと足つっちゃって今大変なんですよって言った方がいいかもですよね、アウトにいる時なんかはね。そしたら、多分、周りの人なんだかんだで対処してくれると思うんでね、なんかこうね、本当にやばそうだったら一緒にね、こう、岸までね、行ってくれたりとかね、そう、多分してくれると思うので、皆さん優しいっていうのを限定、断定じゃないか、限定ですけどね。まあ、皆さん多分そうやってやって、助けてくれると思うんですよね、そういう時はね、そ
そうっすよね。
う。そう。なので、この辺はちょっとね、まあ、対処法っていうよりちょっとね、落ち着いてくださいって感じですかね、少しね。そう。焦っちゃったら、どうしてもなくなっちゃいますから、そんな
確か
とこですか
にね。
ね。
じゃあ、ワイプアウトして釣った時とかは、じゃあ大変っす
いや
ね。
ー、恐怖ですよ。本当に。も
ね
う、意外ともう、その後波待ちして取れないかもしれないですからね。
え。いや、波がザ
辛す
ザ
ぎ
ザ来て
て。
ますからね。
そしたら、まあ、ちょっとボードにこうね、こう、上にこう、捕まりながら、足をぐーっとこうね、さっきやったように足組みをして、ちょっとね、こう、ぐーっと伸ばしてあげるっていう話かもしれないですよね。波待ちしなくてもね。そう。まあ、 バンバンね、アウトカー波が来ちゃったら大変ですけどね、そういう時
あ
ね。そう、怖いですね、これ増えると
です
ね。
ね。
で、あとはね、経験のある人はもうね、皆さん足つった人ね、これ、例えば、サーフィンじゃなくても足つった方、ね、つったことあると思うんですよね、スポーツとかでね、他のスポーツとかで。これね、やっぱね、一度つってしまうとね、なかなかその日ってね、結構厳しいかもしれないですよ。またつっちゃう可能性あるんですよね。そう。だから、そういう時はね、無理しないでね、まあ、そこでもうやめて、上がっちゃうっていうこともね、勇気の一つですかね。せっかく来たからって言って、やりすぎね、頑張っていこうとして、またつって、ああ、大変ってなっちゃったからね、またそれはそれで元も子もないので、まあ、そこは無理しないで、もうあれですかね。そんな感じですかね。
わかりました。
はい。やめる勇気も必要です。
確かにそうですね。
はい。
無理しちゃダメですね。
そうですね。
はい。じゃあ最後、4つ目お願いしてもいいですか。
はい。で、最後の4つ目はですね、まあ、筋トレと、まあ、柔軟性の向上ですね。これはまたね、日々の努力なんですけども。はい。で、これ、先ほどからずっと繰り返しているように、ね、足がつりやすい場合、特にふくらはぎとか、足首をこう動かす筋肉なんですよね、このふくらはぎって。なので、これ、すねの筋肉もあるんですよね。すねの筋肉も大事になってくるんですけど、やっぱりこの辺のですね、筋力と、あとは柔軟性をですね、向上させるためのリクトレをね、やっぱ日々行ってもらうことっていうのが大事ですよね。まあ、足首で言えば、まあ、立ち上がった状態で、かかとを上げてね、こう、つま先立ちを繰り返すような、カフレーズっていうトレーニングがあるんですけど、まあ、そういったもので日々、こう、血流を良くしてあげることも大事ですし、まあ、日々のストレッチとかですかね、やっぱり自分で体が硬いなっていう自覚のある方は、やっぱり、そういうストレッチの習慣つけることが大事かもしれないですよね。まあ、こういった定期的なね、陸トレ、筋トレですよね、筋トレとか、まあ、あと、結構サーファーの方、やってる方は結構いらっしゃると思うんですけど、ヨガとかピラティスっていうね、こうボディーワーク的なエクササイズあるじゃないですか。もうそれなんかも日々こうね、続けることによって柔軟性が高まりますので、やっぱりこの辺っていうのは、やっぱり、これもやっぱり、まあ、さっきから口酸っぱく言うようですけど、年齢いったらこういったですね、日々のちょっとサーフィンするためにも、体のケアとかトレーニングとかっていうのをね、こう時間を作ってやっていただいた方が楽しくサーフィンできるかなって思いますよね。それが総合的なね、こう筋肉のつりとかね、予防できることがあるとは思いますので。なので、ともさんもヨガやりましょ
いいですね。
う。時間が取れないからなかなかね。そうなんですよね。まあ、これはまあ、いつもね、リクトレの重要性とかお話しさせてもらってるからね、聞いてる方にとっては釈迦に説法かもしれないんですけどね。そんなとこですかね、やっ
な
ぱ
るほど
り。
ね。
まあ、これからどうしてもね、海に入る機会が皆さんだんだん多くなってくると思いますから、まあ、冬ずっとやらなくて、これから再開しそうな方は、ちょっと最初のうちは、ちょっと体が海に慣れるまでは、ちゃんとしばらくは、ケアしてあげた方がいいかもしれないですね。最初の3、4回ぐらいはね、海に入る。そう、慣れてくればね、夏になってきたら、まあね、ずっと入ってる習慣ついてくるから大丈夫になってくるかもしれないので、まだ体がサーフィンの順応性出てないかもしれないですからね。で、これも人生っていうかね、これ、もう柔軟性ってやっぱね、あった方がね、この筋肉の幅も大きくなるから、いろんな動きに対してもよく動けますからね。で、これってね、心も同じだと思っていて、そう、なんか年齢いくとね、どうしても心の柔軟性も狭くなってくるじゃないですか。若い考えを受け入れなかったりとか、新しいことはこう誇示しちゃったりとかね。そういったね、やっぱね、心の柔軟性も保つことも大事だなって思っちゃったりするんですよね、最近。
高いですね、
そう。
心の柔軟性。
頑固親父とかじゃなくてね、そ
ね
う。この辺やっぱり大事かなって思いますね。なんか全然違った話になっちゃいましたね、これはね。すいません。まあ、そんなとこですかね。
なるほど。まあでもなんかこう、基本的なことがとても大事って感じですよね。
そうですね。もうやっぱりなんだかんだ言って基本をね、するのが一番です、まずは。基本ができてないで他のことやってもしょうがないんでね。
なるほど、なるほど。 じゃあ今日のね、Q&A のサーフィン中に足がつることが多くなったって感じたら、対処法などを含めて確かめてもらいたい4つのポイントがあるってお話だったんですけども、
はい。
まとめるとですね、まあ、1つ目が、動的ストレッチなどのウォームアップをしっかりしているか。ね。
はい、
で2つ目が、日頃から水分と栄養をしっかりとっているか。ね。
はい、
で3つ目が、釣ってしまったら休憩とリラックスをして、無理をしないことが大事。ね。で4つ目が、日々の陸トレで柔軟性を保てているかって感じですかね。
はいですね。まあこれね4つ見ると、まあ、今まで結構ねこれ放送でも言ってきたことだけなんですよね。ね、そうそうそう、うん、当たり前のことしか言ってないんですけど、まあ、これがちゃんと実践するのがやっぱり継続するのが意外と難しかったりするんですよね。そう、そうなのでね、こうちょっと本当に釣るのがね気になる方はやっぱりこういったことをね実践することで、まあ足釣りなんかも軽減できるのでね、まあより快適でね楽しいライフスタイルをですね、サーフィンライフスタイルを目指していくのがいいんじゃないかなと思いますね。はい、そうで、あとはね普段からね何もしなくてもなんか足が最近釣りやすくなったなっていう感じる方は、これ怖い話じゃないですけど、もしかしたら別の病気の恐れもあるんですよね、内科的な。そこもあるので、そういった方は、まあ、医療機関に行ってね、ちょっと先生にご相談してもらってもいいかもしれないんですね。ちょっと怖い話なんですよね、これはね。
なるほど、なるほど。
意外と分かんないところがあるので、この足の釣りっていうのはね。そう。
分かりました。
はい、そんな感じですね。
じゃあぜひね、何か体にお悩みある方は、概要欄に近藤さんのインスタの URL 貼っておくんで、DM してみてください。
はい、ありがとうございます。なんかね、疑問な点とかあれば気軽に DM いただければと思います。わからないことはわからないって、いつも言うように答えわからないって言いますので、よろしくお願いします。はい。
あとですね、Spotify のプレイリストで教えるサーバーと身体管理学、そして過去の放送をまとめているんで、こちらも概要欄に URL 貼っておくんで、ぜひチェックしてみてください。
はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ、今日はそろそろ4時間なんで、この辺で終わりにしようかなと思います。近藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
で今日もパナイさんのキンキンを聞きながらお別れです。それでは皆さんのところにいい波が来ますように。失礼します。
失礼します。